聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書1章26節から38節まで。ルカの福音書1章26節。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。今から2000年前、巫女イエスがお生まれになった時、天使が現れたり、星が博士たちを導いたりと、次々と不思議なことが起こりました。今日の箇所でも、いくつかの不思議を確認することができます。まずはエリサベツの妊娠です。エリサベツはマリアの親戚で、ザカリアという名の妻子に嫁ぎました。ところが何年経っても二人の間には子供ができません。どんなに神に願ってもエリサベツは妊娠しないのです。そうこうしているうちに、彼女は妊娠することが不可能な年齢に達してしまいました。私たちにはついに子供は与えられなかったとがっかりしていると、夫ザカリアの前に天使が現れ、エリサベツが妊娠すると告げたのです。二人は天使の言葉を信じることはできませんでした。でも天使の言葉は本当でした。日が経つにつれ、彼女のお腹は大きくなっていきます。26節。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。不妊の女性が、しかも高齢で子供を宿す。不思議で、不可能としか思えないようなことが起こったのです。37節。神にとって不可能なことは何もありません。またマリアの妊娠も不思議な出来事でした。この時マリアは15、6歳、ヨセフと婚約中で1年後の結婚を楽しみにしていました。そんなある日、天使がマリアに現れて告げます。31節。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。マリアは間もなく妊娠するというのです。女性にとってこれ以上の喜びはありません。ところが当のマリアは戸惑います。天使のお告げを聞いても浮かぬ顔です。なぜなら、彼女はまだ男を知らない処女だったからです。じゃあ男を知ればいいじゃないかと思いますが、マリアは神を信じる女性でした。婚約中に結婚もしていないのに、ヨセフと夜を共にすることはなかったのです。一方のヨセフも神を恐れる人で、結婚式の前にマリアに触れるようなことはありませんでした。でも天使は、 結婚する前にマリアが妊娠するというのです。全く理解はできません。どう考えても不可能なのです。マリアは天使に尋ねます。34節、どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。すると天使は答えます。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。少女がしかも聖霊によって身ごもるというのです。そんな話聞いたこともありません。でも神を信じるマリアは天使の言葉を受け入れます。神の御業がいつも人間の常識や思いをはるかに超えるものであることを知っていたマリアは、天使の言葉に静かにその頭を垂れるのです。38節、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。聖霊によって処女が子供を身ごもる、なんとも不思議で不可能としか思えない出来事が今まさに起ころうとしていたのです。37節、神にとって不可能なことは何もありません。しかしそんなエリサベツやマリアの妊娠以上に不思議なこと、不可能としか思えないようなことが今日の箇所にはもう一つ隠されています。31節にて、生まれてくるこの名をイエスとつけるように天使はマリアに命じますが、イエスというのは主は救い、または主は救い出すという意味です。実はこの名前、当時男の子が生まれると親たちがよくつけていた名前でした。いつの日か神は救い主をお送りくださり、私たちを罪と滅びより救い出してくださるはずだ。そんな祈りと期待を込めて、当時の親は男の子が生まれるとその名をイエス、主は救い出すとつけたのです。でも今回は単なる期待や願いではありません。長きにわたり人々が待ち望んできた救い主がついにお生まれになるのです。人々の祈りが、そして願いが、ついに実現するのです。31節、見なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエス、主は救い出すとつけなさい。でも人々を罪と滅びより救い出し、永遠の命を与えるためには、神の御子が人としてこの地上に生まれるだけでは実は不十分でした。その子は人々の罪を負い、人々の代わりに十字架にかかり、そこで父なる神からの裁きを受けなければならないのです。そうでなければ、罪がもたらす神の怒りと滅びから人々を救い出すことはできないのです。言い換えれば、この幼子は自らが生きるためではなく、死ぬためにお生まれになったのです。一体どこの世界に、この子は死ぬために生まれたと思う親がいるでしょうか。でもイエスは、まさに死ぬためにお生まれになったのです。罪を負うためにお生まれになったのです。神の裁きを受けるためにお生まれになったのです。そうしなければ、人々を罪と滅びより救い出すことは不可能だったからです。そんな使命を負って、神の御子イエスは2000年前、人としてお生まれになったのです。ではその救い主、一体誰を救い出すために生まれたのでしょう。誰の罪を負うためにイエスは生まれたのでしょう。誰の身代わりとしてイエスは十字架につけられたのでしょう。一体誰の代わりに父なる神の裁きをこのイエスは受けたのでしょう。それは他でもない、私たちです。特に優れているわけでもなく、特に取り柄があるわけでもなく、別にこの世界においてはさほど重要とはみなされてもいない そんな名もなき人々のために、私たちのために、神の御子イエスは人としてお生まれになったのです。神が私たちに目を留めてくださるなど考えられないことです。神の御子が私たちの罪を負うなど想像もできません。神の御子が私たちの代わりに十字架で罪の裁きを受けるなんて、まさに思いもよらないことです。どれもこれも私たちの目には不思議で不可能にしか思えないことばかりです。でも2000年前、永遠の神の御子は人となり、確かにこの地上に下ってきました。他の人ではないのです。私たちを滅びより救い出し、永遠の命を与えるために、2000年前、御子イエスは人となりお生まれになったのです。実に罪深く、汚れに満ち、自己中心で、自分勝手で、隣人を自分自身のように愛すこともせず、神の御心に従うこともしない、そんな私たちを救い出すために、永遠の御子イエスは人としてこの地上にお生まれになったのです。神の眼差しは罪深い私たちの上に注がれました。それは私たちの目には不思議で起こり得ないはずのこと、まさに不可能にしか思えないことです。でもそんな不可能なはずのことが、あの日ベツレヘムで事実起こったのです。37節、神にとって不可能なことは何もありません。諸人こぞりて迎え祭れ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は来ませり。112番をもって、私たちを罪と滅びより救い出すため、人としてこの地上にお生まれになった救い主、イエス・キリストを褒めたたえます。お祈りします。父なる神様、恵みと慈しみを覚え感謝します。2000年前、あなたの御子イエスが人としてお生まれになったとき、この地上では様々な不思議なことが起こりました。天使は羊飼いたちの前に現れ、ヨセフやマリアの前に現れ、星に導かれて東の国の博士たちが幼子を探しに訪れ、不妊のエリサベツが子供を宿し、マリアは処女のまま聖霊によってイエスを身ごもる。どれもこれも不思議で、ありえないこと、不可能としか思えないことばかりです。しかし何にも勝り不思議で、不可能としか思えないのは、救い主、イエスをもたらすその罪の許しと永遠の命の対象者が、他でもない、この私たちであるということです。地位も名誉もなく、罪深く、至らなさに満ち、隣人を愛すこともできず、家族を大切にすることもできず、責任を十分に果たすこともせず、神の御心には従わず、まさに自分勝手に生きている私たち。そんな私たちこそが、御子イエスの慈しみの対象者であると聖書は伝えます。私たちの罪を負い、十字架にかかるため、私たちの身代わりとしてあなたの裁きを受けるため、神の御子イエスはお生まれになりました。私たちを救い出し、永遠の命を与えるために、御子イエスはご自身の命を捧げました。まさに死ぬためにイエス・キリストが生まれてくださったと聖書は私たちに伝えます。その恵みと慈しみを前にして、私たちの心は打ち震えます。このクリスマスのひととき、御子イエスの皆を褒めたたえます。心よりの感謝を持って賛美の歌を捧げます。私たちを救い出すためにお生まれになった御子イエス・キリストに栄光がとこしえまでありますように。私たちのため、人としてお生まれになった救い主イエス・キリストの名によって祈ります。 アーメン。